それでは今日は説教臭くしてみせますと題して、新井純牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
エジプトで奴隷のような状態にあったイスラエルの民がモーセとアロンに導かれてエジプトを脱出する物語。この物語、エジプトをファラオに主なる神の存在を知らしめて、イスラエルの民を解放させるために説得をするという段階に入ってまいります。モーセとアロンはエジプトをファラオにイスラエルの民を解放するよう要求をいたしますが、ファラオはイスラエルの民を簡単に去らせようとはいたしません。これは普通に考えれば当たり前のことかと思うんです。せっかく自由に使える奴隷がいるのに、それを去らせる王などは考えにくいのであります。そもそもモーセとアロンはこのイスラエルの民を解放してほしい、そう願う根拠について何と言っているか、主が言われると言うんです。でも主が言われると言うんですが、そんなことを言ったところで、その主という神様についてファラオは何も知りません。ですから、その彼らが言う主という存在の言いなりになる理由はファラオの中にはどこにも見当たらないんです。そのためにファラオが最初からイスラエルの民を解放しなかったというのは、決して神様に反抗しているとかそういうことではなくて、単にファラオが主なる神様を知らなかったということになります。主なる神様を知らないのですから、その主なる神様が言われたことを実行するという、そういう動機がファラオの中には全くないということ。で、神様はそのことを当然ご存知なんです。だとすると、まずは神様はこれからファラオにご自分のことを示していかなければなりません。つまりファラオに主の存在を知らしめるんです。それがこれからエジプトにいくつもの災いが起こされていく理由となります。神様はご自分をファラオに認知させるためにエジプトに災いを起こすという手段を取られます。その災いは多くの方がご存知かと思いますが、全部で10。ナイル川が血に変わるという災いからスタートして、徐々に深刻さや不快感を増していきます。やがて災いは災害レベルに発展していって、損害も大きくなります。そしてエジプトの平穏な生活に脅威を与えるものになっていきます。最終的にはエジプトは暗闇に落とされてしまいます。この災いが始まるに先立って、モーセとアロンはファラオの前に行って、まずそのイスラエルの民を、人々をエジプトから去らせるようにと要求をいたしました。で、その時にアロンが持っていた杖をファラオの前に投げるということを命じられていました。するとその杖が蛇に変わるわけです。これは神様の力をもちろん示すためのものでありました。ところが驚いたことに、その場にいたエジプトの魔術師が同じように持っていた杖を蛇に変えるという秘術を行います。エジプトの魔術師もなかなかやるなと言いたいところなんですが、この時アロンの杖の蛇がエジプトの魔術師の杖の蛇を飲み込んでしまいます。で、これにももちろん 意味があります。アロンの杖、すなわち主なる神様の力はエジプトをファラオの力を飲み込んでしまうということ。エジプトは主なる神様に飲み込まれてしまうということを暗示しています。それはこの後エジプトを脱出したイスラエルの民を追いかけてきたエジプトの軍隊が葦の海と呼ばれるその紅海を渡ろうとした時にその海に飲まれてしまうという形で具体的に示されることになります。ですからエジプトの魔術師も杖を蛇に変えることができたからといってアロンの杖の力が侮られることはないんです。むしろ神様の本当の力を示す出来事がこの後起こるということをそのアロンの杖が魔術師の杖を飲み込むということの中に示されることになりました。いよいよ災いが始まります。最初は今お読みいただきましたようにナイル川が血に変わるという災いです。今お話ししました杖の出来事、奇跡と言いましょうか、これがエジプトの将来を暗示する不吉な印だったにもかかわらずファラオは全く気にも留めませんでした。むしろ魔術師たちも同じことをしたということで満足したのかもしれません。そこで主はモーセに杖でナイル川を打つように命じられました。さらにアロンにもエジプト中の河川、水路、池、水たまりなど水という水の上をすべて杖で打つようにと命じられました。そうすれば水は血に変わるというんです。そのありさまは木や石までも血に浸るであろうと言われるほど徹底したものでありました。二人がこれを実行しますと主が仰せになった通りナイル川は血に変わります。結果ナイル川は悪臭を放ちます。驚いたことにここでもエジプトの魔術師が登場して秘術を使って同じように水を血に変えるという奇跡を行ってみせたというんです。この魔術師なかなかいろんなことをするなと思うんですが、でも皮肉なことにエジプトの魔術師も同じことを行ったことでどうなったかというと災いは拡大したんです。あるいは長引いたという見方もできるかもしれません。いずれにしても同じことをすることでより多くの水が血に変わるという結果を招いています。力を示そうとしたわけですがあまり賢いやり方ではありませんでした。やるならば血に変わった川の水を元に戻すとかそういうことができれば本物だとみなされたかもしれません。でもそうではなかった。だから秘術というふうに言われるんです。ただお抱えの魔術師がそれにもそれができたということでファラオはこの災いによって主なる神のことを知るということはありませんでした。ですからイスラエルの人々をエジプトから去らせるという決断にも全く至りませんでした。こういう出来事を実際に起こったこととして想像してみますと川の水が血に変化したと考えるのはもちろん現実的ではありません。血のようになったということであれば例えば活字が流れ込んだとかあるいは赤潮のようなものが発生して魚が死んだとかいかにも起こりそうな出来事として理解することはできるかと思うんです。でそれはそれでもいいんでしょうけれどもどこで何が起きたのかそこにどんな意味が込められていたということを私たちはやはり探らなければなりません。 で、この災いにはファラオの傲慢な思い込みが打ち砕かれていくという、そういう意味があったと考えられます。というのも、エゼキエル書の29章に、主なる神はエジプト王ファラオをナイル川の真ん中に横たわる巨大なワニに例えて、そのワニがこんなことを言っているんです。ナイル川は私のもの、私が自分のために作ったものだ。ナイル川のワニがこう言うんです。ナイル川は私のもの、私が自分のために作ったものだ。まあ、これはファラオがナイル川を自分のために作った、私がこの川を作った、私のために作ったと主張しているということです。もしナイル川を作ったのがファラオだというのであれば、神様は本当の創造主が誰であるかということを彼に思い知らせなければなりません。ナイル川だけではなくて、エジプトの土地、水、民、それはファラオが作ったものでもなければ、ファラオの思い通りに扱えるようなものでもありません。これらはすべてこの世の作り主である神様が創造されたもの、そしてすべ納められるものであります。もしファラオがそれを自分で作った、そう言い張るならば、己を知らぬ報いとして国中が血に浸ることになるぞと、そういう予言的な要素がこのナイル川の水が血に染まるという災いには含まれているのだと、そういうことであります。で、このナイル川が血に変わる災いに続いて、次にカエルの災いというのが起きます。ナイル川から、あるいは他の河川や水路や池からカエルが上がってきて、それが家に侵入してきます。寝室や台所、それこそかまどやこね鉢にまでカエルが上がってきて入り込むというんです。ユーモラスではありますが、グロテスクな光景です。で、この印は人を傷つけたり殺したりするということはないんです。ただ気持ちが悪いと、間違いなく生活を不快なもの、不愉快なものに変えてしまいます。で、このカエルの災いなんですが、これまた驚いたことに、ファラオの魔術師も同じことをしたんです。でも前回と同じです。結果的に魔術師はカエルを増やしただけ。もし力を見せつけるのなら、カエルを川や池に戻すということができたでしょう。その方が良かったでしょう。でもカエルを増やしたということにしかなりませんでした。でもこの災いでファラオの中に変化が起きるんです。それは主に祈願して、カエルが私と私の民のもとから退くようにしてもらいたい、そうすれば民を去らせ主に犠牲を捧げさせよう、こういうことをファラオが言い出しました。魔術師たちはカエルを増やせたけれども、去らせることができなかったのは今お話しした通りです。それができたらそうしていたでありましょう。でも彼らにはできなかった。そこでモーセとアロンに頼んでみたんです。で、その際に初めて主に祈願してとか、主に犠牲を捧げさせようというふうに言いました。これはヤハウェ、神様の名前を、このモーセ五書ではヤハウェというふうに出てまいりますが、この神様の名前を出して、神様に、あなたの神様に 頼んでくれと、祈願してくれというふうな依頼をするんです。これはこの災いにモーセ・アロンが言うところのその主なる神というのが関係している。どうやらこれはイスラエルの神がやっていることだというふうにファラオが認めたということを示しています。先の災いの時、あるいは杖が蛇に変わるという奇跡を行った時、その時には全くそんなことは認めていなかったし、その存在すら知らないと言い張ったファラオです。そのファラオが初めてこのカエルの災いの時に主に犠牲を捧げさせようと言って、その主の存在というのを認めたんです。モーセはファラオの要求通り主に願いました。そして神様はその願いを聞き入れられました。大量のカエルは死に絶えて、人々はその死骸を山のように積み上げることになりました。するとそこから強烈な悪臭が漂うようになります。ナイル川の水が血に変わり、魚が死んで悪臭を発した時以上に、エジプトの町はカエルの死骸で強烈な異臭に包まれていくんです。ファラオの魔術師もカエルを増やしましたから、結果的にこの不快な状況を悪化させる手伝いをしたということになります。これは極めて不快なことだったでありましょう。でもカエルがいなくなったということで安心をしたのか、ファラオは心を固くなにしてイスラエルの人々を去らせるという約束は保護いたしました。この後このようなことが繰り返されてまいります。神様がファラオの心を固くなにするというそのような記述も出てまいります。なぜ最初からイスラエルの民を、一発で解放させるようなそういうことを神様はされなかったのか、どうしてそういうふうにしなかったのか、なぜ何度も災いを起こすとか、そういう面倒なことを繰り返すのか、なぜ神様がファラオの心を固くなにするなどと矛盾しているように見えることをなさるのか、疑問に思うところです。でもこれは先にも言いましたが、実はファラオに対してヤハウェのような神は他にいない、このイスラエルの神こそがただ一人の神であるということを心底思い知らせなければならなかったからだと言われます。主なる神というのは唯一無二なんだと、そのことをファラオは思い知る必要があったと。そのために何度も何度も災いが繰り返され、そしてそれは次第に大きなものになっていって、そのためにファラオは神様に従うという約束をしてはそれを保護にし、新たな災いを招いていく。それによってついに主なる神の力をファラオは心底思い知るというふうになっていくんです。そのためにファラオはこの後も約束しては保護にするということを繰り返していくわけです。ナイル川の水が血に変わり、その血の水からカエルが出てきて、カエルの死骸の山ができて強烈な悪臭を放つ。そこに今度は悪が引き寄せられていくという、これはある意味では自然の秩序であります。水が悪くなったのでカエルが出てきた、水に戻れないからカエルが死んだ、するとそこに虫が寄ってくる、自然のまさに秩序なんです。でもこういう状況というのは神様の創造の本来の姿ではありません。神様が作られた秩序とはちょっと外れている、逆にそのバランスが崩れて暴れ出した、そういう創造世界の姿であると言えます。これは 混沌と言われるもの、カオスと言われるもの、つまり天地が創造される前の状態、そこに逆戻りしているということを示しています。その逆戻りを導いているのは誰かというと、ファラオです。つまりこの場面では、神を知らぬ人間の代表であるファラオが、神様の創造の秩序に逆行して世界をカオスへと導いていこうとすると。でも神様を知らずに自分に力があると信じて疑わない人間の愚かさというのは、結果的に神様によって打ち砕かれていくのだということを思い知ることになります。しかも喉元すぎれば暑さ忘れるという具合にはいかず、最初はそうだとしても後に取り返しのつかない災いを招いて思い知ることになってしまうんです。私たち人間はそうした思い知らなければならないという愚かさを抱えているということに気づかされます。たびたびそういうことを思い知らされる、そして悔い改める、でもまた繰り返す、そのような愚かさです。でも私たちは神様の被造物であるのですから、神様はそのことさえもご存知であります。つまり私たちが繰り返し神様に背を向けたり、神様によって生かされているということを忘れて自分の力を過信するような、そういう愚かさです。でもその上で私たちを創造し命を与えてくださっておられる、私たちがそれは一体どなたによるものであるかを知るようになることを神様は待っておられるように思うんです。そう思いますと、私たちは自分自身が愚かであるということを自覚することからスタートしてもよいのだと、まあそうしなければならないのでありますが、愚かであるということを決して否定的にではなく、それを認めるところからスタートできるというのは、もしかしたら幸いなことなのかもしれない、そう思うのであります。無論愚かであるそのままで良いわけではありません。愚かであることを自覚した後に、私たちはその愚かさをもう全て含めて主に委ね、主の導きを信じて歩むという、そのような決断をなしていかなければならないのは言うまでもないことです。でもそれが許されている、何度でも繰り返しその決断を新たにすることが許されている、私たちは幸いでありましょう。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。愚かさを抱えている私たちのことをご存知であるあなたが、私たちにいつも伴ってくださって、私たちの行く道を指し示してくださっておられることを覚えて感謝をいたします。どうか素直にそのあなたの御声に耳を傾けて、あなたと共に歩んでいくことができますよう、私たちを守り導いてください。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りをお捧げいたします。アーメン。